皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。11月3日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は力技より工夫で生きる時代という話です。日本の神話にもありますけどもですね、この花咲くや姫の子供さんが3人いたんですね。で、上からですね、海幸彦、野幸彦、それからその山幸彦と、まあ、3人いるわけですね。野幸彦って農業ですよね、野原じゃなくて農業ってことだと思うんですけども、海幸彦というのは、まあ、釣り針で仕事する人たちでしょうかね、まあ、漁民なんですけども、普通のなんか沿岸漁業の漁民っていう意味じゃないと思うんですね。沿岸漁業の漁民っていう意味ではなくて、むしろ海賊のことだと思うんですよね。沿岸漁業の漁民は、まあ、言ってみれば自然と共に生きる人たちですよね。そうじゃなくて、あれはその遠洋漁業っていうよりも、昔そういうのないんでしょうから、海賊の世界だと思うんですよね。釣り針にですね、餌をつけて釣っちゃうというのは、アヘン戦争を仕掛けて中国をね乗っ取っちゃった昔のイギリスとかね、それからあれですね、エジプト、金貸して返せないから取っちゃった、まあこれもイギリスですよね。ああいう話は古代からたくさんあるわけで、まあ日本にやってきたですね、ペリーたちもそうですけども、海賊の世界っていうのが、まあ、鉄砲玉とですね、それからお金、金で釣って鉄砲玉で脅して富みんな取っちゃうという、まあそういうなりわいですね。まあ横に動く人たちだね。これがその、まあ、海幸っていうことだと思うんですね。で、野幸は農業なんですけども、実は日本はこの海幸と野幸は排除されていくんですよね。日本の国は面白いことにですね、排除されていくんですよ。で、だから海幸は、まあ、例えば堺の商人だとか博多の商人なんかの一部にね、まあ、そういうらしきものが見えて、かつて和光なんてのがあったでしょう。だからそういうらしきものも確かに見えるんだけども、まあ、あんまりねそういうものはないですよね。基本的には、まあ、そういう海賊のようなものは日本は普段はない。まああったとするとは和光みたいなもんぐらいありますかね。そうね。で、あとはだから野幸は、これはなんか知らないけど日本はあんまりなんて言いますかね、栄えないですね。秀吉とか信長とかああいう世界じゃないです。強大なその農地持ってて、まあ強大な経済力を持つ農地を持ってるん ですごくパワーがあるわけですよね。で、この人たちはそのとにかくその力技でですね、力技で相手取っちゃうわけですね。まあ世界の権力闘争はこの農業をバックにした、農業をバックにして経済力の強い人たちが動かすっていうことで今日まで来たと思うんですね。アメリカだって実はものすごい農業国家ですよね。それからロシア、昔のソビエト、まあウクライナ持ってましたから、昔ソビエトがね、あれもものすごい農業国家でしょう。農業で、力持ってましたよね。中国はそうだね。中国の中原を支配する人たちは農業ですから、まあ、歴代の皇帝がそうですね。で、その中原をいろいろ分割して、まあ、経済力で競ってた、まあ、典型的な農業による力技の、まあ、国じゃないかと思うんですね。インドも、まあ、農業はもちろん盛んですよね。ただちょっと高原地帯ありますね。で、まあ、ヨーロッパも、まあ、フランスとかドイツとかイタリアとか、まあ、農業中心で、イギリスもまあ産業革命以外はまあ農業ですよね。そしてやっぱりこのヨーロッパも農民の世界ですよね。だからなんかその野幸の世界、農業を生業とする人たちの世界はやっぱり力技ですよね。秀吉だとか信長見て分かるように力技で、とにかくでっかくして、で経済力を高めて、で戦争に任すというやり方だと思うんですね。で、実は日本はね、この2つじゃないんですよ。日本の基礎はですね、3人目の山幸の方なんですよ。末子の方の世界なんですよ。山幸ってのはですね、山人の世界で、 これはものすごいこの工夫の世界なんですね。山人というのは住んでる環境というのは、例えば典型的には昔の縄文時代の世界がそうだと思うんですね。その弥生時代になりますとね、川のそのまあ河口あたりのね低いところに出てって、そこに広い農地を作って、まあだからすぐ戦争の時代になってきますよね。秀吉信長のあの大伸びあの美濃とかね、尾張とかあのあたりはまさにこの河口近いところのすぐ低地が広がってて、農業力が農業生産力が強いですよね。一方その家康は三河ですから、三河もその海に近いところはね、三河湾の方の先の方行けば農地ありますが、でも基本的にはあれ山勝ちのところですよね。三河は奥も深いし、山の奥深いし、長野県の方までね行ってるわけですから、山はあれ山人の世界ですね、あれね。ですからその日本はですね、その縄文時代の遺跡見たって大体そのまあ山勝ちのところにあるわけですよ。真っ平なね綺麗なところじゃないんですよ。山勝ちのところにありましてね、そこに工夫して皆さん住んでんですよ。山っていうのはやっぱり力技ではできませんよね。だから平地に住んでる連中が巨大な古墳を作るわけですけども、まあそれはそれで一つの権力の象徴でね、力技の象徴ですよね。山人にとってみると、その そこに山あるわけで、山作ったってしょうがないしですね、山をいかに利用して、それから一番肝心なのは水をどこから引いてくるかですよね。農低いところだったらまあ川があって水流れてくるわけですから、あと水争いを念があるけども、その水使えばいいんで、山だったらどっから水を引くかって話でしょ。水の引き方が難しいですよね。水ないところは住めないしね。だから水が上手に引けて、なおかつ急斜面だとダメだから、緩斜面でないと住めないですね、人ってね。急斜面じゃさすがに生活できないんで、緩斜面で、そうするといわゆる軸ずれ地形って有名なのありますよね。軸ずれ、土砂崩れ、山体崩壊が一度起きるとですね、起きた後はあまり崩れなくなるんですね、あれね。一回崩れた後っていうのはその先あまり崩れにくくなるんですよ。一回崩れた後に例えばその水が湧き出したりすることがあって、そこをですね、まあ、開拓して住んでるようなとこありますよね。特にその山ですから、これ日が当たるか当たらないかも重要なとこで、朝日が当たらないとこって全然なんか酒も育たないですよね。夕日は当たりますけど朝日当たりませんなんだところで何か植えたって全然育たないですよね。やっぱ朝日がちゃんと当たらないと育たないんで、そうするとやっぱりそういうところで水もあって緩斜面ってすごい限られてると思うんですよね。でそこを上手に見つけて、で工夫して住むわけですよ。だからそれはその水の引き方にしろ、それから家の建て方にしろ、それからその石垣の組み方にしろ、道の作り方にしろ、それから何を取って食べるか、一年中何を栽培するか、それから動物だったら何をどのように取るか、ね、鉄砲で行くのか罠で行くのかですね、全部それ工夫だと思うんですね。あり合わせの材料はとにかくやらないと、何せそのね、交易って言ったって山の中だといつ持ってはいけませんよね。限られた日にしか物は手に入らないんで、だからまあ言ってみればあるものを上手に生かしてってことになりますよね。その工夫っていうのが実は日本の私一番中心だと思うんですよね。山幸の世界なんですよ。だから縄文の遺跡ってのは大体まあ、丘陵からその山のね、その地崩れみたいなところにだんだん広がってて、まあそういうところで人々がまあ暮らして、その中で工夫しながらいろいろ培ってきたものが我々の今文明の、日本の文明の中にあると。山の中でありますから、まあ、ちょっと孤立していくんでですね、やっぱり自立性は高くて、で戦って戸惑いを起こしたら誰も生き残れませんから、まあ、山の世界ってのはみんなで協力し合わないとですね、生きていけないですよね。それは揉め事は当然ありますけども、絶滅戦争みたいなこと、まあ、中国なんかであるようなね、こう顔を見たらみんななりきりにして殺しちゃえというようなことはやんないですよね。あのことやったら誰も生きていかれなくなりますからね。あと面白いのはお中途の世界ですよね。山というのは人が隠れられるんですね。だからもうそれこそ人心の乱もそうだし、それから平家の没落もそうだし、南北朝もそうだし、それから大阪の陣ですね、豊臣が滅びた、あと明治維新の時もそうでしょ。 いろんな落ち人がですね、日本はこう出てくるんですよ。落ち人の通り道ってあるんですね、あれね。例えばあの中央構造線っていうのはですね、九州の方から、まあ、茨城県の方まで通っている大断層線なんですけども、あれその浸食してますから谷になってるんですね。昔はそんな高速道路みたいなのありませんから、あの谷はですね、自然のある意味で言うと、まあ、長距離道路ですね。だから中央構造線沿いに、まあ、道を上手に作っていくとですね、まあ、遠いところまで行けるわけですね、あれね。非常に興味深いですよね。だからああいうなんかその隠れ街道があって、中央構造線そのものがなんか幕府とか過去の政権で、ここはなんかその主要な街道とされたってことないと思うんですね。鎌倉街道だとかなんとか街道って残ってるけども、中央構造線そのものを生かしたっていうのは、まあ部分的にありますけども、これが全国のですね、統治のルートなんて話はなかったんじゃないかと思うんですね。だからあれは言ってみれば、うん、山人の道みたいなもので、山人の道って他にもたくさんありましたからね。昔のあの三家の記録なんかにも残ってますけどもね、本当にあの誰とも会わずにですね、何百キロも100キロ200キロですね、やっぱ移動することができたって言うんですね。山というのはですから、このある意味で言うと、その全部見渡せない世界で、半分目に見えない世界ですよね。それとやっぱり感情と申しますか、その情景に対するこの心理的な影響もすごく大きくて、だからやっぱり心豊かになりますよね。山の世界、山の人たちの世界は心豊かになりますよね。厳しいがゆえに逆にその命のね、大切さだとか、まあありがたさみたいなのも見えてくると。だからこの、まあ海賊の世界とも違うし、それからその農業地帯でね、とにかく力技でどんどんどんどん収穫だけを求めていく世界とも違うものがありますよね。ですからやっぱ私はですね、まあ全てね、こういろいろ物事が原点に帰ってくる時の原点で考えたら、やっぱり山人の世界だと思うんですね、日本はね。山幸彦の世界なんですよね。その一番のポイントは、力技より工夫ってことだと思うんですよ。で今の我々ですね、実はその工夫が一番ですね、退化した状態にあるような気がするんですよ、歴史上でね。やっぱその80年代ぐらいからですね、コンピューター化がどんどん進んで、ロボットも進んできたでしょう。人がなんかあまり工夫しないで済むようになったわけですね。欲しいものはすぐ手に入ると。欲しいものすぐ手に入ると、やっぱりその先は海賊か、だから海幸か、野幸かっていうことになり、野幸ですね。海幸か野幸の世界で、やっぱ力技になってきたと思うんですね。例えばこんなにたくさんね、人を集めるとか、金を集めるとか、こんなすごい機械を入れるとかですね、こんな大きい会社を作るとか言って力技でやってきて、だからまさに野幸の世界で、あと新自由主義はもう完全にあれは海幸ですよね、海賊ですよね。農民っていうよりも沿岸漁業の農民ではなくて海賊ですね、あれはね。それでこうやってきましたから、まあなんて言いますかな、みんな疲弊しちゃったわけですよ。でそのもう海賊行為もできなくなったと、トランプたちが潰しちゃったと。それから農業って言いますかね、会社の規模でね、戦いを時代もみんな疲弊しちゃったと。もうコロナで完全に挫屈しちゃったと。どうすればいいかってみんな言うんだけども、いや山幸だね、要するに何もなくても工夫で生きる、これが本当の日本の強さで、その工夫で生きるってことが本格的に生きるために必要な条件になった時に、人々の遺伝子はオンになっていくんですね。私はもうなんかサラリーマン辞めて30年ぐらいになりますね、30年近くなりますけども、まあもう30年ぐらい前からですね、この田舎暮らしの人たちがかなり増えてきたですね。あれも何回か過去ブームがあるんですよ、田舎暮らしもね、ブームがあるんだけども、やっぱ平成の時代もかなりブームになりまして、まあ来て帰った人もいますけども、やっぱそれが広がってきましたよね。で令和って言いますか、まあこの10年20年リーマンショックの後かな、リーマンショックの後もこれものすごいやっぱり広がりましたね。新規就農の方たちも随分増えてきましたね。やっぱり見てるとですね、その田舎に来てですね、力技で生きていくことはできないですよね。だから大企業を辞めて、自分で経営した人も力技では生きていけませんよね。だってそんなちっちゃい会社だから力ないでしょ。工夫で生きていくんですよ。自分で起業した人も工夫で生きていくわけだし、それからその地方に移住した人とか農業を始めた人なんかも工夫で生きていくんですね。 で見てるとやっぱり皆さん工夫はどんどん上達していきますよね。やっぱ慣れないってのは最初あるのかもしれないけども、ここで生きるんだと決めればですね、やっぱりいろいろ工夫はできるもんだと思いますね。うん、知恵をいろいろ巡らしていろいろ行動してみて試行錯誤してくると、独特ななんかその一つのエコロジーと申しますか、体系が出来上がって、その人の工夫で出来上がった一つの循環系になっていくんですよね。循環系というのは1年ちゃんと暮らせるっていうふうに言ってもいいと思うんですよ。1年間ちゃんと暮らせる体系ができると、やりっぱなしではなくて次の1年につなげる何かが生まれながらこの1年過ごすことができた。だから続いていく形ですよね。その工夫って言った場合、日本で一番大きなポイントはやっぱり四季だと思うんですよ。気温もですね、天気もね、作物も全然違いますから、四季でね、春夏秋冬で、ね、これ4季節あとプラス梅雨入れた5季ですよね。この5季上手に暮らせないと、暮らした上でその次につながらないと日本は生き続けられないわけですよ。まあね、都会のでかいビル住んで電気いつもね使ってですね、やってれば四季は感じません。5季もないかもしれませんけども、まあ、あの普通に暮らしてるとですね、語気は極めて厳然としてあるわけで、それを工夫によって乗り切って次の年につなげるっていうことが工夫の真ん中に全部入ってるわけですね。それぞれ何を作って何を食べるかだ、どう食べるかってことですね。私十分できると思いますね。若い人たちもやってる人たちはみんな結構やってますよ。まあそれ工夫が耐えきれなくてね、帰っちゃう人もいますけども、まあそれはある幅の中の世界ですからね。もっとなんかあのそんな原始的な現象的な工夫でなくても、ある程度の工夫で生きられるようになれば、まあそれはまたチャンスもまた増えてくると思うんですね。やっぱその時代が進み方によって参加できるレベルがやっぱ変わってきますからね。これからもっと楽に生きると思うんですね。でやっぱり工夫をやってる子っていうのは、その会社入ってきても、まあ言ってみればよく働いてますよね。楽しそうに次々といろんなことやってますよね。黙って座ってですね、なんか指示待ってるってことないですよね。黙って待って指示待ってるったら工夫が何もない証拠だよね、あれね。ひどい会社は工夫しちゃいけないっつうんだね。言われた通りやれと。一切自分で工夫は今ならんとか言ってるから、あれんなことやってたら全部人材が不良再建化して、まともな人は辞めちゃうだけですよね。で、辞めちゃって今困ってるか、ね、困ってる会社あるじゃないですか。馬鹿げた話でですね。やっぱりだから、ああいうの見ると、これからの子供はたくさん工夫させなきゃいけないし、山の生活を見るとですね、なんか日本の原点見えてきますね。縄文の遺跡もそうだし、南信州富山郷もいいですよ。南信州富山郷なんかです。本当工夫の塊ですよね。よくこういうとこに家を作ってこうやって住んでるもんなと思う世界がね、広がってますからね。まあ富山郷も年内最後のね、ツアー、この7月、11月末やりますね。あれもそんなお客さん呼べないんでね、数限られてますけども、あのでも見てると本当なんて言いますかね、今これからなんか一番大切なものは山幸の世界だと思うんでね、山幸彦の世界で、まあ原点で爆風でないと難しいということだと思いますね。それとやっぱり言えるのは、その機械っていうのはやっぱり道具だってことですね。工夫って言ってもやっぱそこにですね、道具っていうものがないとダメなんで、やっぱその道具っていうのも力ずくの道具でないってことだと、自分と一緒に動ける道具ってことですよね。でやっぱりなんか自分の体に合った道具から自分と共に歩む道具ってことで、今だから道具は全部使い捨てじゃないですか、我々ね。まあ安いものの使い捨てなんだけども、まあしかしこれからだんだんですね、これいいものを長く使うっていう方向に修練させていかないといけないんでしょうね。これはもう今すぐに行かないけども、まあ、だんだんいいものを長く使って方向に、まあそういう流れはありますけどね、いろんなものを修練させていくべきで、まあ、あの、家もそうだしね、いろんな道具類もですね、まあこの、今とにかく実用一点張りでね、から寿命が短いって形なんだけども、まあ言ってみればギリギリの設計で安く大量にってやってる、いわば戦時設計。戦争中の戦時設計みたいなのやってんだけども、この後の本格的なね、次の時代のまあものというのは、道具というのはやっぱもっと長持ちするものなんですよね。長持ちするっていうの、このところがなんか重要なものになってくるんだろうと思うんですね。まあこれからね、そういう新しいものがどんどん出てくると思うんですよ。で私やっぱこのコロナとですね、まああとも政治混乱だし、それから天変地異もあると思うんですけども、そういうものが全部ですね、時代を前に進めることを強制すると思うんですね。 特にあの地震みたいな大地震みたいなことありますとね、工夫がなかったら生きていけませんからね。本当に今までのシステムが壊れた後は工夫がないと生きていけないんで、やっぱ工夫を持った人たちがどんどん、工夫ができる人たちが台頭してくるんじゃないですか。まあそういう順番だと思うんですね。まあですから皆さんもですね、これからは力づくより工夫なんだとよく考えてですね、ご自身の生活だとか仕事だとかをね、そういう観点で見直してみて、何ができるか考えて試してみられたら楽しいんじゃないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、力技より工夫できる時代ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。ありがとうございました。